川柳沙央子の
お星様になりました。
皆さんこんばんちは、川柳沙央子のお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沙央子です。
佐藤あさみです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢や希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、お星様になりました第76回です。
はい、
番組をお聞きの皆さん、このオープニングが何だと思われてるかもしれないですけれども、
はい、
はい、メインパーソナリティは川柳沙央子と
佐藤あさみです。
はい、
なんとっちゃった
いやー、いつもはね、はい、永井くんが、まあ、メインパーソナリティとしてこの2人でコーナー紹介とか番組の ね紹介をオープニングでさせてもらってるんですが、はい、今日は永井くんはお休みということで、
はい、
はい、
やってみた。これいいね。
いいですか。
来週からこれでいこう。
これでいく。なんかこうアイシャミさんのが可愛いもやっぱり。
あ、やった。
うん、
だって
次回からこれでいこうか。
やったね。いいのかな、はい、後で怒られない
やつ。後で聞いて永井くんがね怒るかもしれんけど。
拗ねるかな。
はい、まあ、はい、今日は女子2人でメインパーソナリティとして、
はい、司会進行していきます。
はい、お届けしていきたいと思います。今日はですね、お星様になりました。久しぶりにゲストのコーナー、うん、お星様通信2があります。
はい、
10月のですね、まあ、イベントというか講演会があるんですけれども、はい、そのお知らせをしていただく予定ですので、この後すぐのコーナーです。楽しみにしていてください。
はい、
はい、まあ、収録日はですね9月の17日ということで3連休最終日ですね。はい、いつもと違って、まあ、月曜日ということなんですけれども、はい、Ustream 生配信の方も、スタートしておりますので、ぜひですね皆さんのコメントとかくれたら、はい、やり取りしながら進めていけたらと思います。
はい、
はい、で、まあ、3連休最終日ということでしたけれども、
はい、
アシャミンさん、この3連休はどうでしたか。
はい、土曜日にですね、皆さんも多分高価デイサービスに行かれていたと思うんですが、の日に松山で演劇の大会に出てきました。
お
で、わ、結果、
はい、
はい、だいたい真ん中ぐらい
真ん中ぐらい
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 12チームあって、だいたい真ん中ぐらいかなという結果です。なんですけど、20分間のショートストーリー、まあ、劇をやって、うんうん、そのラストのシーン、私の役がなんでか生玉ねぎをかじるっていうストーリーで、
うんうん、
そうなんですよ、
うん、
で、うん、その劇がね、はい、1日の中で、はい、ゲネって言って、まあ、リハーサルですね、うん、1回本番通りにやるのと、うん、まあ、本番とで2回生玉ねぎを半分ぐらい食しまして、う
ん、リハーサルでもちゃんと食べるんですか。
食べました。本番通り食べました
うん、うん、
まあ、今までも練習で何度か食べたことあるんですけど、うん、1日に2回食べたのはその本番の日が初めてで、
うんうんうん、
もう翌日口が腫れて、
そうなんじゃ。
そうなんですよ、生玉ねぎ危険ですね、やっぱり。あれは生で食べるものじゃないです。ちゃんとサラダ用の玉ねぎじゃなくって、うん、本当にカレーとかに使う普通の玉ねぎを
丸かじり
丸かじり、一応皮だけ外側のは剥いて、うん、そこからの丸かじりだったんですけど、いや、舌が2倍に腫れ上がるし、今もうちょっと喉の奥がヒリヒリするし、あと引きますね、玉ねぎ。
喋り手としてはなかなかこうやっちゃいけない感じですよね、それ。
本当に何チームか出演してて、控室が全員一緒だったんですけど、
うん、
こう劇を終えて帰ってきたと、うん、ようやったねーと、いろんな人からねぎらいの言葉をいただいて、はい、辛かったです。玉ねぎは辛かったです。
確かに生で食べると辛いですよね。
はい、
いや、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。はい、でもいろんな本当、うん、四国の劇団さんを見ることができて、うん、お話も結構できたので、うん、はい、勉強になりましたね。
それってその、まあ、四国の中の大会というか全体ということですよね。四国4県、
はい、四国4県で
4県からそれぞれ何チームずつっていうのが決まってるんですか。
何チームずつっていうのは決まってないんですけど、
うん、
まあ、 あればあるだけおいでみたいな、挑戦者の求むってなって、今回徳島県だけがちょっと出演者がなくって、うんうんうん、で香川県からは四国学院大学の方から、うん、はいはい、そこ演劇学科があるので何チームか作って出演されてましたね、うんうんうん、
へー、香川はそのじゃあ四国学院大学のところとアシャミさんのところだけですか？
はい、そうですね、はい、で
した。見たかったですね、本当に。
いやでも同じ日にあった効果デイサービス、いかがでした？
15日、はい、土曜日の日に、まあ、2回目になるんですけれども、うん、効果デイサービスというところに出張でね、はい、お星様になりました、させてもらったんですけど、はい、あのね、前回よりなんかバタバタした気がする前回、まあ、人手がちょっと足りなかったのもあるし、うんうん、はい、やりたいことが結構盛りだくさんになって今回は、
はい、
一回やってる分、ね、うんうん、こうおばあちゃんおじいちゃんの反応がちょっとこう記憶に残ってるから、はい、これもちょっと入れようとか、これちょっと聞いてみたいとかっていうのをやりだしたら、うんうん、なんかぎゅうぎゅうになって1時間の予定だったんですけど、
はい、
まあ、なかなかあの、まあ、ちょっとギリギリオーバーしつつ、すいません
っ
ていうやってきたんですけど、でもあの効果デイサービスさんからですね、はい、まあ、スタッフの方からということなんですけど、メールもちょっと終わった後にいただいたので、はい、それもご紹介したいと思います、は
い、お願いします。
はい、山地さん、あの効果デイサービスさんを紹介してくれた方からメールいただいたんですが、ありがとうございます。お星さんメンバーの皆さん、こんにちは。おとといはお忙しい中、効果デイサービスさんでの収録生放送ありがとうございました。都合によって前のボランティアさんが終了した後、すぐに機材のセッティング本番開始という流れで、特にモッティさんにはご迷惑をおかけしてしまいました。本番時間も終わりが決まっている関係で当初より短くしてしまい、入念な準備が水の泡となった部分もあろうかと思います。すいません。本番では参加型の番組としていただきまして、利用者様の笑い声などたくさん収録されていて本当に嬉しく思っております。次回もぜひお願いできたらと思います。これから UT チャレンジなど、まあ、控えていると思いますので、また落ち着いた頃にお声掛けしますということでメールいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
いや本当にね、うん、あのこちらこそ2回も呼んでもらえるとはっていう感じだったんですけど、はい、正直、
うんうんうん、
でもそのおばあちゃんおじいちゃんたちとね、こう、はい、ゲームコーナーみたいな、あのお星様になりましたのさ、ファイナルショックをはい、あのそのままやってきましたので、はい、うんうん、結構こう参加してもらえたりっていうこともあったので、まあ、よかったかなと思います。はい、で Ustream の方でもこの、まあ、様子を生配信したんですけど、はい、一応録画もしておりますので、うんうん、アーカイブも残ってるので、うんうん、ぜひね、あのまだ見てない方はちょっと見てみてください、
はい、
いつもと違ってちょっとお星様になりましたもんね、うん、あのメンバーの様子もちょっといつもと違います私と永井くんは妙にそわそわしてるってそうそうちょっと緊張して本番に弱いよなって終わってから2人反省会だちょっとダメやなって言ったんですけど、まあ、そんなわたわたしてる2人の様子も聞いてもらえたらと思うので、うん、ぜひアーカイブの方も見てみてください。
はい、
はい、ということで、まあ、3連休最終日、はい、お星様になりました第76回、元気にね今日も行きたいと思いますので、皆さんぜひ最後までお付き合いください。それでは本編に入っていきましょう。
そのまま、そのまま、そのまま、チャンネル、そのままだよ。川柳沢はこのお星様になりました。
お星様通信2。
はいいいね、タイトルコール担当にする、今度からアシャミンさん、
効果音担当アシャミンです
はい、お星様通信2、はい、このコーナーは、香川県内外で実際に輝いている方々をゲストにお招きして、
はい、
私たちお星様になりましたのメンバーが輝くヒントを得ようという、はい、ゲストコーナーでございます。
はい
はい、今日はですねお二人の方に来ていただきました。なんかコーナー紹介してる間にすごいクスクスされてますけど大丈夫でしょうか。ご紹介させていただきます。今日はですね高松青年会議所より、お二人を、お越しいただきました。霊界委員会より、川端さんと坂東さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、お二人に講演会のお知らせを番組冒頭でもちょっと紹介したんですけれども、お話聞こうと思っておりますのでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、どうしたんですか。番組が始まる前の元気というかのテンションはどこに行かれたんでしょうか、お二人とも。いや、まあ、じゃあ聞いていきましょうか。はい、今日はですね、10月の2日火曜日にですね、行われる講演会のお知らせということで来ていただいたんですが、こちらの概要をじゃあまず川端さんからご紹介いただけますか。
はい、ありました。はい、あれで社団法人高松青年会議所でですね、10月オープン霊界授業加藤修士さんの講演会を開催させていただきます。で、10月オープン霊会というふうに今申し上げましたけども、毎月あの青年会議所ではですね、霊界授業というのを怠っております。つまり1月から12月まで12回、開催されるんですが、その中でですね、この10月は一般の方にもお越しいただいてということで、つまりオープンでということです。それでオープン霊界授業ということをにさせていただいてます。で、サンポートホール高松第二小ホールですね、お借りしまして10月の2日19時半からですね、加藤修士さんという方をお招きして講演会を開会いたします。
はい、
はい、
加藤修士さんという方の講演会がオープン霊会ということで、ご説明をいただいたんですけど、先ほどもねちょっとその川端さんのお話の中であったんですが、月1回その青年会議所の中で、霊会っていうのが行われるっていうことなんですけれども、このオープン霊会以外はその青年会議所の中でしてるっていうことなんですよね。
そうですね、ので逆に、この10月は、一般の方に我々がどういうことを、やっているんですって、こういうことやってますよっていうのを、知っていただく霊界にしようということですね。
青年会議所の、方以外でもその一般の方、どなたでも参加いただけますよということで、この講演会が開かれるんですけど、この加藤修士さんっていう方、私すいません、初めてこのチラシ見せていただいてお名前を聞いたんですけども、どういった方なんですか、どんな話をしてもらえるのかなっていうのが、
はい、まず加藤修士さんは栃木県の方ですね、全然香川県とはもう遠く離れた方ですが、1976年、私とたまたま同い年で36歳なんですけども、もともと小さい頃はお父さんがすごく家庭内暴力で、ひどい扱いを受けて精神的にこう、患ってというかですね、ダメージを受けて、で、やがてご両親が離婚されてお母様の方についていかれるんですけども、つまり母子家庭になって、で、ただ経済的にも良くなくって、施設に預けられるんですよね。でそこから、いわゆるその不良の道にどんどん走っていってですね、いろいろやっちゃいけないこともやって、暴走族にも入って、マグラの社会にも入ったということなんですけども、逮捕されてですね、2回目の逮捕の時に、あることがあってですね、きっかけでもう生まれ変わろうと、更生しようと、その2年間、2、3年こう刑務所に入って、で入ってるぐらいだったら外出て2、3年死ぬ気で何でもやれば、頑張ればですね、その人生何でも変えられるんじゃないかということで、ご自身のもともとのその暴走族の仲間と建設会社を立ち上げるんですよね。でその建設会社も、最初からうまくいくわけもなくて、資金もないし人脈もないしノウハウも全然ない中で、宿泊するんですけども、やがて成功に、結びつけて、でこの方は自身の成長を遂げるだけでなくてですね、自分たちの会社の成長も遂げる、仲間の成長も遂げる、で今は自分とは全く関係がないその他人の成長、他人の会社の、成長のためにですね、全国各地でセミナーをやったりとか、講演会をしたりとか、このチラシの裏面にも一応あるんですけど、教育委員会とか学校とかですね、少年院とか、そんなところで講演をして、人作りの大切さとか、自分 人づくりの大切さは、その自分の人間力を向上させて、うん、で人と人とが結びつくことによって困難を乗り越えていけるんだよということをすごく訴えて、そして自らも行動されている素晴らしい方ですね、うん、
全国でじゃあ講演会とかそういうセミナーとかっていうのを、普段からされている方っていうことなんですよね。
そうですね、うんうん、本当に私も2度この方のお話聞いた広島市と尾道なんですけどね、はい、やっぱりあの目力もあるし、うんうん、いろんな経験をされているのですごくもう説得力もある方ですね、うんはい、でこの間の夏も沖縄で講演会があって、それはちょっと残念ながら行けなかったですけど、うん、もう本当にいろんなところでお話をされて、時々テレビなんかでもあの特集で組まれてる、
ね、あそうなんですね、はいはい、じゃあその、まあ、テレビをご覧になったりとか講演会で、まあ、行ってお話聞かれたりとかってことはご存知の方もまあいるかもしれないですね、
うん、そうですね、
はい、この加藤修士さんの講演会なんですけど、その、まあ、全国でされてるってことですけど、香川県は今回初めて。
そうですね、私が聞いておりますのは、うん、香川県にはいらしたことあるんですけど、うん、お話はされたことがないようです ね、 ですね、はい、前に来た時は本当にもう滞在時間2時間ぐらい、なんてうどんも食べずに帰ったって言ってたので、まあ、今回はちょっと少しばかりはゆっくりしていって、はい、まあ、あの香川を楽しんでほしいなと思いますけどね、
はい、なるほど。じゃあ香川で初の講演会ということですので、ね、はい、ぜひ本当に多くの方に来ていただきたいなと思いますけれども、うん、今日ね、あのポスターというかちょっと大きめのチラシも持ってきていただいたんですが、はい、あのまあ、チラシにも本当に人はいつからでもどこからでも変われるっていう風に、はい、まあ、書いてありますし、あの写真もそのチラシには載ってるんですけど、うんうん、なんというか確かにその目力というか、はい、ありそうですよね。
ありそうですね。で
写真だけでもそんな気がするなっていう感じがするんですけどでもこの講演会開催にあたって、その川端さんはまあご本人にお会いされてるわけですよね、はい、実際にお会いしてその話してみて加藤さんの印象みたいなんてどうでした？その講演会を聞くだけじゃ、まあ、ちょっと伝わらないことっていうのもあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、
あのそのやっぱりすごくお忙しい方なんで、うん、そんなに長い時間ですね、はい、もうずっと話をしたわけでも、はい、お食事したりとか、あのそういった時間があったわけではないんですけども、ね、うん、まずこう握手をする時点で、はい、もうなんかもう、まあ、そういうね、いろいろ暴力を振るってきた方ちょっとあれでよくないかもしれないですけど、やっぱりもうこの手の厚みが違うというか温かさが違うというか、
そうなんですか、
もう違うんですよ。もともと僕も手ちっちゃい方ですけど、もう これがもうなんかこうグワッとこう
包まれるような
感じので、名刺の受け取り方もね、やっぱり他の人となんか違って、はい、なんかこんな頂戴しますみたいな、なんかこんな普通ね、こんな
名刺の渡し方って言うと普通にまあ皆さんね想像するのとはちょっと違う、
違う、まあまあね、うん、そんな感じでしたね。
へえ、うん、いやでもちょっとこう気になるというか、全然その今まで自分たちが経験してきたこととかでは想像ができない話が聞けそうな感じですね。
本当ですね。
今回のこの講演会の、まあ、お話のテーマというか、その主にはこういう話っていうのってどんな話になるんですか？あの坂東さんが、はい、さっきからあの川端さんに今度は喋るってちょっと振られても、いや俺はちょっと説明をあのしていただけたらと思うんですけど。
そうですよね。じゃあ坂東の方からちょっと、はいはい、したいと思います。
あのそうですね、あの今を生きる真剣に絆と愛を育みながらというタイトルをもとにお話をしていただくんですけど、はいはい、その人は人によって磨かれると思うんですね。人は人によって変われるとも思うんですね。なんでその人はいつからでもどこからでも変われるというのをテーマに、加藤氏さんにお話をしていただきます。でやっぱ変わるっていうことは大切なことで、今この環境で満足してしまって、変われるのに変わろうとしてない人って結構いると思う、もっとこう力をですね、世のために人のために使えるのにもう満足しちゃってこう変わろうとしてない人、そういう方々に聞いてほしいと思ってますね。
あのすいません、あのお話の途中にそのちょっと話がせめてお話がちょっと一段落してからの方が良かったかなっていうすいません、つい笑っちゃいました。はい、すいません、
ね、お願いします。今ねすごい真面目に話してたんですけどね、
写真のことが気になっちゃって ません、はい、
そうですね、だから、はい、そう、先生不在とか、うん、大人不在とか、うん、先輩不在とか今言われてて、言い過ぎかもしれないですけど、それって変わってないからなんですよね。子供から大人に変わってないし、うん、後輩から先輩に変わってないし、うんうん、教える立場にあるのにも教えようとしてない、うん、役職についてるのにその役職を全うとしてない人っていうところ、そんな人をですね、うん、連れてきてほしいな、この10月2日の加藤さんの講演会に連れてきていただいて、うんうん、変われるきっかけになればいいなと僕ら思ってます。
うん、今じゃあやっぱりその今回 の、 その講演会を聞いてほしいっていうことは、その、まあ、変われるとか変わってほしいとか、そういう人をこう連れてきてほしいっていう。
そうですね、はい、もちろんこう変わろうとしてるんだけどなかなか変われない、うんうん、いう人もこうこの講演会で背中を押してくれるような話を加藤さんしてくれるんで、うん、いいきっかけには いい機会になると思います。
うん、年齢層でいうとやっぱりちょっと大人向けというかそういった感じになるんですかね、講演会は。
うん、そうですね、うん、まあ、先生とか変えようとしている生徒がいる先生とかですね、うんうんうん、職場で、変えたい人がいるその上司とか、うん、はい、年齢層でいうとそういう先生とか上司である立場なんかの方がいいと思います。
こちらの講演会に10月2日の火曜日ということなんですけれども、まあ、夜からですので、はい、もちろんねこうお仕事されている方でも終わってから、はい、まあ、来られる時間帯でということでしてると思いますので、ぜひね多くの方に来ていただきたいなと思うんですけれども、あしはみなんか気になることありますか。
はい、こちらの、講演会には事前申し込みは必要なんでしょうか。
はい、必要です。高松青年会議所のホームページに申し込みフォームがありますので、うん、そちらから申し込んでいただいてもいいですし、今チラシをお配りしているんで、そのチラシの裏面にですね申し込み書もついておりますので、そこに記入していただいてファックスをお送りいただく申し込み方もございますので、うん、はい、インターネットかファックスかでお申し込みいただければと思います。
はい、なるほど、事前申し込みはホームページかファックスか、はい、このチラシなんですけど、どこで今手に入るんですか。その配られたりとかってこともしてると思うんですけど、どこかにこう置いてあるとかっていうのはあるんですか。
はい、各コミュニティセンターさんにですね、はい、送ったり、あと学校、うん、まあ、これはまあ学校の先生にお渡ししてますね、はい、あと、イートピアさんにもチラシお渡し、しておりますね、あとは高松市の四番町スクエアさん、
あ、はい、
そちらにもございますので、はい、はい、見ていただきたいと思います。
うん、じゃあお近くにもチラシ取りに行って、うん、はい、ファックスで申し込むということもできるということですね。はい、で、はい、でホームページの方からも申し込みができるということですので、そちらにもその情報っていうのはこのチラシと同じぐらいのその情報が出てるんですよね。はい、今日時とか場所とかっていうことも、はいはい、確認していただいて、はい、でもらえたらなと思うんですけれども、こちらこの講演会、まあ、サンポットホールでということなんですけど、何人ぐらい入れるんですか。
はい、一応定員は300名ですね、はいはいはい、ですのでどんどんお申し込みをしていただきたいなと思います。はい、
まあ、お友達同士でとか、まあ、職場の方で、まあ、誘い合わせて来ていただいたりとかっていうこともね、はい、いいと思いますので、ぜひ来ていただきたいと思います。まあ、場所的にもね、まあ、分かりやすいというか、うん、サンポートホールですので、はい、交通の上もねいいんじゃないかと思いますので、うん、はい、ぜひね多くの方に来ていただきたいと思いますけど、本当にそのまあ教育に関わっている方とかだけじゃなくっても、先ほどもおっしゃってたように、その会社の人でこう変わってほしいとか、うんうん、そういうのでもいいですね。うん、自分がもちろんその変わりたいとかっていう人でもいいし、まあ、どんな人でもね、うん、
はい、
うん、ためになるというか、
はい、
じゃないかなと思いますので、私も本当にすごい気になるこの講演会がどんな話をしてくれるのかというか、はい、ちょっとこう経歴みたいなのも先ほどね、うん、教えていただいたのもちょっとお聞きした感じでは、はい、本当に経験豊かというか、
ね、
まだお若いですけど、
はい、
いろんなことをして、うん、いろんな場所をこうくぐり抜けてきてる方だと 思いますので、
はい、
ね、こう言葉の重みというかそんなのちょっと違うんじゃないかなと思いますし、
はい、
ね、はい、ぜひ、ね、多くの方に来ていただきたいと思います。加藤修士さんの講演会、高松青年会議所の10月オープン連会事業として開催されます。はい、10月2日火曜日、会場は19時から、講演会は19時30分、夜7時30分からスタートとなっております。会場はサンポートホール高松第2小ホールとなっております。でお問い合わせなんですけれども、そのホームページ以外にも電話とかでもこう受付ってしてるんですか？
はい、高松青年会議所の事務局に、はい、ありますので、そちらに平日の朝9時から12時、13時から17時の間であればですね、お電話いただければ結構でございます。
わかりました。電話番号を教えていただいてよろしいでしょうか？
は
い、
087-811-4677 です。
はい、087-811-4677、高松青年会議所までお電話の場合はこちらの番号に、お問い合わせをいただけたらと思います。でもこの講演会入場無料なんですよね、はい、今回ね、かなり、まあ、
はい、
気軽に
行きやすくなってますね、うん、ハードルがすごく、うんうん、低いのでぜひ、
はい、いただきたいと思います。いろいろそのお話を聞いてきたんですけど、やっぱりその初めて加藤さんの名前を聞いたっていう方、やっぱり実際にその講演会ではご本人のお話とか聞いてみないとわからないことっていうのもあると思いますので、
はい、
まあ、ちょっとんと思った方はね、ぜひ当日お越しいただけたらなと思います。はい、まあ、お二人今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
このコーナー最後にですね、ちょっと一言ずつお二人から、まあ、この講演会の PR をいただけたらなと思うんですけれども、よろしいですか？ラジオを聞いてくださっている方にメッセージをお願いしたいなと思うんですけ
ど。ですね、
はい、
いい機会になると思います。僕自身ですね、人生の醍醐味は逆転勝ちにあると思ってるんで、そのですね、この加藤さん自身もですね、まあ、裏社会にいて今は成功されて、企業の顧問にもなられている方なんですけど、そういったこう人生を逆転した方の話を聞いて、お話、今回の講演会来ていただいて聞いていただいた方の人生もですね、逆転するようなターニングポイントになればいいなと思っています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ私、
はい、はい、お願いします。
はい、気軽にお越しいただきたいと思います。で、加藤さんもおっしゃってるんですけども、まあ、失敗してもですね、成功してもそれがもう人生における糧だったり経験なわけですよね。ですから、まあ、いきなりこう黒だった人が白になるとか、そんなことってなかなか難しいとは思うんですけども、この講演会がですね、まあ、きっかけになって少しずつでいいと思うんですけども、その人の人生だったり、考え方だったり、そういうのが少し変わっていくような、機会になればいいかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひね、本当に多くの方に加藤さんのお話聞いていただきたいなと思いますので、お星様になりましたのホームページの方でも告知、まあ、内容など載せさせてもらいますので、はい、そちらもねぜひ見てもらえたらと思います。今日はですね、高松青年会議所例会委員会より、川端さんと坂東さんお二人にお越しいただきまして、10月の講演会についてお話をお聞きしました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、お星様通信2のコーナーをお届けしました。それではここで一曲お聴きいただきましょう。ミミカで Hey You。 はい、ということで久しぶりのゲストコーナーをお届けしました。
はい、
いや本当にね、あのお話聞いてるだけじゃこう伝わらない部分っていうのはやっぱりあると思いますので、うん、ぜひね会場に行ってみて今回のお話、はい、実際にね聞いてもらいたいなと思いますけれども、うん、ここからはですね、お星様になりましたあの UT チャレンジ経過報告ということで、皆さんにお伝えしたいなと思うんですけれども、今ですねお星様になりましたの、チームで UT チャレンジプロジェクトというのに参加させてもらっております。はい、これはですね、若者に、チャレンジの助けというか、支援をしようということで、UT チャレンジプロジェクトというのが立ち上がってですね、今年から始まったんですけれども、
はい、
今年度、2月末までということなんですが、全国で15組の、チャレンジャーがですね、いろんなことに挑戦するという企画なんですけれども、
お星
様
になりました。
は劇団を作りますということで、もう毎回ねこのふふふって言っちゃうようなこうお星様になりましたのメンバー自身も大丈夫かって思ってるようなこのチャレンジなんですけれども、お星様になりましたで、その目を使わずに視覚を使わずに楽しんでもらう演劇というのを作ろうと、
普段私たちはラジオを通して皆さんにいろんなことをお伝えしているので、だったら視覚以外での部分だったら強いのではないかという、
希望はい、声だけで普段からね、ラジオ聞いてる方に、ものを伝えているということで、それをちょっと使おうと、その力を、
力をあるのか、王様に力は
ある多分ある、
ある
ということで、プロジェクトが始まったわけなんですけれども、8月からスタートしてですね、今はその演劇を実際に見に行ったり、いかんせん演劇の絵の字も知らないメンバーばっかりなので演劇ってみたいな、
まずそこから
ね、はしゃみんさん以外は本当にど素人なので演劇を実際に、いやそれはだってもうはしゃみんさんはね女優さんですから、
うわ言った
いやでも本当にその演劇を見に行ったりとか、
そしてもう一個あれですよね、お勉強しなきゃいけないことが、
実際にその目を使わない演劇をするということで、その目の見えない方にも楽しんでいただこうということなんですけど、実際その目の見えない人たちが普段どうやって生活をしてるとか、どんなところが不便とか、どういう演劇をしたら楽しんでもらえるのかっていうことをやっぱり調査せねば始まらんということでですね、実際にその目の見えない方に会いに行ったりお話を聞いたりっていうことも今してるんですけれども、今日ですね、実は収録日9月17日月曜日が、香川県の香川 川県立盲学校の、
はい、
学校開放の日なんですよ、
はい、
で、朝からですね、まあ授業を各教室でやってて、うんうん、あのどなたでも参観日みたいな感じでこう教室に入れますよっていう、はい、ことをしている日だったんですね、はい、で私収録の前にちょっと今日は、行ってきました。
来られたんですか、
はいはい、1日授業参観ということで、あの香川県の他の県はちょっとまだ分かんないんですけど調べてないので、うんうん、香川県立盲学校は幼稚部っていう幼稚園の子たちがいるところから高等部まで、はい、が、まあ、1箇所にあるということでですね、
はい、同じ校舎というか、ま
あ、そうですそうですにあって、あるんですね、でそれをまあ全部見ていいですよっていうことだったんですよ、うんうん、で時間割をまあ全部もらって、はい、でここではこういった授業をしてますとかっていうのをしてたんですけど、はい、もうなんていうか今回はその実際に目の見えない子たち学生さんたちがどんな風に勉強してるのかとか普段どうやってこう生活をしているのかっていうところをちょっと見られるかなと思って行ってきたんですけど、
はいはい、いかがでした？
こうやって言ったらちょっとこう伝え終わり方によっては誤解が生じるかもしれないんですけど、うんうんうん、思った以上に、うん普通の小学校、中学校、高校と、はい、そんなに変わらないなっていうのが正直な印象でした。
どんな風に変わってるかなって事前には思ってたんですか？
授業の仕方を、うん、例えばそのやっぱり黒板一つ書くにしても、うんうんうんうん、見えなかったら書いても意味がないわけじゃないですか、う
んはい、
で教科書もそうだし、うんうんうん実際にその先生が喋ってる声しか聞こえない状況で授業を受けるっていうのはどういう感じなのかなと思ってたんですけど、うん、教科書はあの展示の教科書があって、
はい、
でそれをまあ触って読みながらっていうこともするんですけど、うんうんうん、あの私が見た授業は、はい国語の授業があって、はい、その国語の授業は教科書の音読みたいなのをするんですよ、うん、学生さんが、
はい、
先生が読むっていうんだったら、まあうんうん、聞こえるのは聞こえるじゃないですか、はい、みんなだから、うんうんまあ、普通かなと思ったんですけど、うんうん、その展示の教科書を使って、うんそのまあ、ある子が読ん で、うん、である子が問題に答えてみたいな感じの授業を、はい、もう本当に私たちが子供の時に受けてきたような授業だったなっていうふうに思って、うんうん、で休憩時間とかも結構その会場がいる人はもちろん必要な方もまあいたんですけど一、はいうんうん、人で結構休憩時間にフラフラって言ったらあれですけど遊びに行くみたいな感じの
お友達と話したりとか
そうそうそう
ってい
う
のが乾いたなとか、
うん、いてあそんなに変わらないんだなって本当に思いました。
なるほど、うん、
体育の授業とかも、
うんうん、
体力テストだったんですよ今日。
はい
でも、うん、あの多分私より体育できると思うみんなあの反復横跳びをね私が見た時はしてたんですけど
あ、はい、
反復横跳びってあれって線が3本ね、うんうん、引いてあってそれをこうまたいで何回またげたかっていうの時間を決めてやるっていう感じじゃないですか。あれを線が見えないんじゃないかなって私は思ったんですよ。
そうですね
体育館の、うん、でもそれも普通に
ほう
あのできてて、うんうん、多分大体の幅がこれぐらいっていうのを最初に聞いて、
うんうんうんうん、
それでしてるんですけど、
はい
うん、本当にあの生徒一人に対する先生の数は多めなんですよ、はい、やっぱり
普通の学校よりも多めで、
うん、普通の学校よりか、はい、多めなんだけどでもそれぐらいかなっていう違うところってい
やそうなんですか、う
ん勉強になったとなんて言ったらいいのかななんか、うんうん、自分の中のその目の見えない方っていうイメージがちょっと変わった感じがした。
そうですね多分どれだけ大変なんだろう、うん、どれだけ工夫が必要なんだろうっていうのをやっぱり見に行ったわけじゃないですか、
うん、
でもあみんな割とできてるって思ったらう、うん、多分そのできてるってなるまではものすごく大変だと思うんですよ、うんうん、できるようになるまでは
そう展示を読めるようになったりとかっていう、うんまあ、いろんなことはあると思うけど、
うんうん、でもそれ をあできてるんだって知ることは、うん、なんか一つの大きな一歩ですね。
そう、はい、演劇をその自分たちがするにしても、うんうん、どこまで伝わるのかっていうのが正直こう不安なところってやっぱりあるじゃないですか、はい、でもそこまでこうガッチガチに心配しなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思ったかな。
あ、
意外と自分たちが思ってるよりできることもたくさんあるし、うん、伝わることもたくさんあるのかなっていう、う
ん、そっか、なんか伝わることがあるっていう希望が見えただけでも、うん、そうそうそう、あー嬉しいですね、うん、はい、
本当に。でちょっとまあ学生さんはあの授業中なので話はちょっと聞けないですけど、うんうんうん、あの事務の方というか受付されてる人にちょっと話を聞いて、はい、で今度あの、まあ、学生さんにもちょっとお話を聞かせてくださいっていうお願いもちょっとしてきたので、はい、今度はその話ができるかなというふうに思います、
は
い、
今度はどんなものが見たいですか。
そう、そういうのをね実際に聞いてみれたらなと思います。はい、
はい、
結構ね楽しかった、なんか純粋に一人で行ったんですけど、
久々に学校が楽しかったんじゃないの、さおちゃん。
そうかな、そうかもしれない
あの学校のワイワイした雰囲気みたいなあ、学校
だ。そうなんです、だから午前中行ったから、うん、給食の直前なんですよね、うん、そう、なんかちょっと給食室の匂いとかもしたりして懐かしいなみたいなっていうのも正直確かにありましたけどいやでも本当に、うん、あとなんかね、うん、こう便利グッズ、
うんうん、
実際にその目の見えない方が生活をまあ工夫して便利するためにっていうので、うん、まあ、物とかも展示してあったんですけど、
はい、
結構なんかこう展示をまあ貼るだけじゃなくって自分だけのとか自分で分かる目印、手触りでも分かるようなっていうものを物に貼ったりとかってしてる人もいるし、はい、そのまあ目の見えない方のためにっていうのでいろいろこうそのためにまあ置いてあるものっていうのもたくさん学校の中にあって、はい、でもちょっとびっくりしたのが、
うん、
あのポスターとかチラシとか学級だよりとかっていうのが普通に展示とかじゃなくって紙のものもちゃんといっぱい貼ってあるんですよ。それがちょっと正直あの、うんうんうん、意外だったなっていう。
あ、
やっぱりその先生に聞いたら、うん、全盲って言ってその全く見えない人だけじゃなくって、うんうん、弱視みたいな、うんうん、あのちょっとは見えるっていう人もいるから、うんうん、文字も普通にまあ読める人もいますよっていうこと、うん、でなんか掲示板っていうのが、はい、結構でもいっぱいあったんですよ、うん、本当に普通の小学校並みにすごい貼ってあって、うん、
ベタベタベタベタ、
カラフルな感じで貼ってあったからうんうん、うん、おーと思って、そういうところ普通なんだなと思って、
うんうんうんうん、
面白かったです。
はい
面白かったですって片付けていいのかちょっと微妙なところですけど、まあ、あの勉強になりました、
ね、オープンスクールってね、うん、なかなか行けることないし、
そうですね、
ね、行こうっていうこう、うん、なんて気を起こすっていうのもなかなか良い人がいることなので、
うんうんうんうん、結構でもねあのもちろん多分お母さんお父さんとかご家族の方もいると思うけど、はい、うんうん、たくさんいました人が
アバウトだよ
あのね、なんていうんですかね、こう親御さんとかじゃない、はい、明らかになんか大学の授業というかその研究の一環で来てる人とか
学生さんっぽい人とか、うん、とか
あの実際にその自分のお仕事とかで、うん、その目の見えない方に関わってる人とかも、はい、その勉強のために来られてるっていうことでした、
ね、うん、その方々とちょっとお話ししてみるのもなんか
そうですね、確かに、
うん、
はい、そういう方にもお話聞いてみたいですね、
うんうんうん、はい、
そうなんです
ね、実際学校だけじゃなくて社会に出られてるこの不自由の方っていう方もいっぱいいらっしゃるでしょうから、まあ、社会に出たら実際どんなところで苦労があるのかとか、
そうですね、うんうん、学校とはまた違ったのがやっぱりあるでしょ
う、逆に見えないからこその何か光るセンスみたいなものって絶対あると思うんですよ、うんうん、そういうのちょっと聞いてみたいですね。
そうですね、はい、確かに本当に今の時期はいろんな人に話を聞いて、うん、いろんなものを見てっていう、もう勉強の時間です、うん、
勉強の時間ですね、
うん、
本当に、
はい、あのいろんなところに飛び込んでいけたらなと、まあ、お星様の、はい、得意なところというか、
はい、
とりあえずやってみるみたいなのは、ね、得意じゃないかなと思いますので、はい、これからもいろんなところに行って、まあ、そのお話も随時ここで報告できたらなと思いますので、はいはい、楽しみにしていてください。そしてですね、 UT チャレンジプロジェクト、これは、チャレンジャーにですね、それぞれブログが、まあ、与えられておりまして、はい、そこで活動報告をしていてですね、でそのブログの、まあ、見てもらったりとかコメントの数だったりっていうのも、うんうん、このチャレンジの、まあ、評価の一つになりますので、はい、その評価いかによってですね、はい、この UT チャレンジプロジェクト、うん、賞金などなどが出ます。
言っちゃった
出ますので、うん、はい、あのぜひあのラジオを聞いてくださってる方はですね、
はい、
お星様になりましたらちょっとこう上げてあげようかという、
うんうん、応援してください、応援してくださいプロジェクト、ね、してくれたらその分プロジェクトが大きくなります。
確かに
そう
ですよね、
う
ん、予算が上がったり全部ドストレートにい
くこのストレートさもお星様じゃないか誰もだって今日さ長井くんいないからフォローがいないんですよ
長井くんフォローしてるでもいつも、
あでもそんなにしてないか、
そんな逆にって言ったらまた怒られるいやいやでもね、うん、本当にあの、まあ、皆さんに楽しんでもらえるような演劇を作りたいと思っておりますので、
はい、
ぜひ応援をよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、UT チャレンジのブログはですね、お星様のホームページなどから、見れるようになっておりますので、ぜひ、まあ、私たちメンバーがですね、まあ、順番に何か書いたり何かつぶやいたりしておりますので、はい、ぜひそちらもちょっと読んでみていただけたらなと思います、まあ、今週はこのあたりで、はい、また次回ですね、新しい報告ができるといいなと思います、はい、いろいろ頑張っておりますので、次回以降の報告も楽しみにしていてください、以上 UT チャレンジの経過報告させていただきました。ここでイートピア香川からのお知らせです。現在ライブメディアコーディネーター養成講座第2期生受講生を募集しています。インターネットによる動画ライブ配信の特性や番組の企画演出方法について実習などを通して学ぶことができます。基礎講座は10月27日土曜日10時30分から17時30分まで、10月28日日曜日10時30分から17時30分までの2日間の日程になっています。そして11月、12月頃には実践講座としてサンポート高松で実際に行われるイベントのライブ中継を行います。興味のある方はぜひ参加してみてください。申し込み方法は郵送またはファックス、ダライカン、イートピア香川のホームページをご利用ください。申し込み締め切りは10月の14日日曜日となっています。詳しくはイートピア香川のホームページを見ていただくか、電話087-822-0111、087-822-0111までお問い合わせください。以上、イートピア香川からのお知らせでした。お送りしてきました赤いネギサーコのお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。先生の恋愛二次方程式では、恋愛にまつわる悩みや愚痴など、平石さとしのここは俺に任せろでは、あなたが今心に引っかかっている何かを送ってください。
はい、そしてユーミンとアシャミンのミンミンゼミナールでは、あなたにユーミンそしてアシャミンになんかこう抗議してほしいなみたいな何かネタを募集してます。これね、あの、はい、台本にないからさ、ね、毎回その場で考えてるの
確かにちょっと考えよっか、コメント。
ちょっとたどたどしいんですけども、はい、お便り募集しております、はい、よかったら送ってくださいね。
はい、ユーミンとアシャミンさんが先生になってくれます、はい、
先生になります。
はい、ぜひお便りください、はい、そしてさわこのちょっとこれ読んでみてのコーナーでは、私に読んでほしい本や漫画、そして見てほしい映画など、ネタバレ OK かどうかも含めて書いておくください。その他は番組への普通のお便り、ご意見ご感想もお待ちしております。お星様になりましたへのお便りは宛先はすべて同じです。お便り @yanastar.com までお送りください。そしてホームページのメールフォームからも送れるようになっておりますので、そちらもご利用ください。またですね、ツイッターをやってらっしゃる方は、@yanastar.jp をつけていただいてつぶやいてもらえたらいいなと思います。こちらからね、メッセージなんかもいただいても結構ですのでお待ちしております。はい、ということで、星様になりました第76回お届けしてまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。今日はね、久しぶりのゲストコーナーもありの、
はい、
パーソナリティ少ないの、
パーソナリティ2人女子っていう初の
なかなかねないですよ、本当に
ないよ、ないですよ。
今後も多分あんまりないこの出席率の低さでしたよ今回ね、
本当にね。
お星様になりましたメンバーって半分、うん、4人ですもんね、今日は
4人だね、半分で
ね、1人ちょっと助っ人に座ってもらってますけど、助っ人
で来てくれてるのもすごい助かってます。
はい、いやなかなか、あしあみさんどうですか、その席。
あ、いいですね、ちょっとあの気分が乗ってきたので
このまま乗っとる、
乗っとっちゃおうか、
ね、
だってね、ユーストリーム的にも女子2人の方が映えると思うんだ。
あー長井くんがそこ座ってるより
そう
そうかな、そうかも、
うん、
確かに、
うん、
確かにお星様になりましたって今まで女子めっちゃ少なかった、
そうだよね、
から、
うん、
これ新鮮でいいですよね、ちょっと ね、
ケイスケくん先生、平石さんに囲まれてのさわちゃんとかね、
そうそう、私だってアシャミンさんとユーミン入る前は本当に一人でしたからね
寂しかった ね、これからは女子のパワーで、
そうです、
はい、お星様盛り上げていきましょう、
ね、ちょっと女子会みたいなの本当になんか ね、女子ばっかの会とかあってもいいと思うんだ。
いいと思う、実際にね、ここ今女子3人ですからね、
っていうかユーミンここ別に座ってもいいと思うんだ、
カメラ
をやってくれてるんだけど、そう、今日はあのカメラをね担当してくれて、そこ立ってるんですけどね、スタジオに、
うんうん、
あのコントロールルームも総立ちですよ、ユーミン座れって
エンディングだけでもおいでよ
ね、え、もう私喋りたくない、
あー NG、
技術派だ、
技術派だって言ってますね
私の顔は簡単にはさらさないわよ
あ、そっち
そんな軽くないわよ、ね、レアキャラです、
ね、レアキャラユーミンです ね、
でもユーミンもそのアシャミンさんと一緒にミンミンゼミナールのコーナーね、
だからユーミンをここに引っ張り出すためにはお便りの力が必要なんですよ、
本当に
戻ってきたお便りの募集に、
ね、うん、えらいアシャミンさん、
えらいちゃんと軌道を戻した、
えらい、
なんで、ミンミンゼミナールもまだユーミン編やってないですかね、
やってないですね確かに紹介しときながら、うん、ユーミン編まだ始まってないんで、
はい、
ぜひお便りください、
お待ちしてます。
はい、いや本当ね、ほんと正直な話をすると、うん、いつもお星様正直に言ってるんでもいいかなと思うんですがお星様になりました、最近ほんとお便り不足なんですよね、
うん、そうだ ね、
なかなか、
うん、まあ、お便りってなるとコーナーでも必要、おたでもね、
そう、なんでもいいんですよ、ほんと、
うん、
なかなかさ、ね、そのやっぱりわかるわけですよ、私もラジオ結構高校の時とか中学の時とか聞くの好きだったんですけど、うんうん、その普通の FM とか AM とか、はい、
うんうん、
でもお便りは一回も書いたことないんですよね、自分で、
あ、聞き専門なんですか、
そうそう、う
ん
う
ん、
聞くだけだったので、
うんうん、
確かにお便り出すってなるとちょっとこうよいしょというか、
うん、何書いたらいいんだろう
なって思うんですけど、
はい、
何でもいいんで、本
当お星様、本当メッセージ送ってもらえたら何でも話題広げていきます、
確かに
すごい、本当1分か2分ぐらいのメッセージでも20分ぐらい話したりする
喋る喋る
喋るよね、ね、
確かにか、うん、やりますよ、それ以外は、
うん、はい、
はい、なのでも何でもね、
うん、
今日の晩御飯何だったとか、
そうそうそう、
ね、
ね、先週休みだったけど何してたのぐらいのね、そうそうそう、友達に聞く感じで、
そうそうそう、そんな感じで本当にいいと思いますので、はい、ぜひ皆さんお便りください、うん、はい、本当に待ってます、
本当に待ってます力入れて、
はい、いやいや、まあね、でも次回はあの77回ですから、
あ、
記念すべき、
ケイスケくんがなんかやるって言ってましたね、そう
そ
うそう、
だからそこは、うん、あの長い子に任してる
え、じゃあこれ今来週の予告とかできないんですか、
そう、残念ながら、だからぜひあの次回を聞いてください、
はい、
77回、
はい、
まあ、あの通常通り各週で今回は行くんじゃないかなと思いますので、
はい、うん、
またね、あのツイッターなんかでも一応告知はちゃんとしていきますのでチェックしていただいて、
はい、
77回はね、ぜひ生配信でも聞いてもらえたらと思います、
うん、はい、
記念の会ですの で,
記念の会ですので
皆さんにも参加してもらってね、うんうん、楽しくやりたいと思いますのでぜひお待ちしております、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。まあ、これぐらいかな、
かな、
これぐらいかなって2人で喋ってると終わりどころがよくわからない、うん、正直何で終わったらいいのかなみたいな。
どうやって締めようかな、
ね、なんかね、うん、いつもだったらいつも誰が締めてくれてるんですかね。メインパーソナリティがそんなん言い出したらねお前やれよって感じですけど
本当だよ
ね
スターちゃん締めないで誰が締めるの。
そうそうそう、普通私がやんないとダメですよね私基本的にはこうにぎやかしみたいなエンディングは
でもそう考えると大堀さんもにぎやかししかいなくな
りにぎやかししかいない
このままダラダラと思う
ねえ、ずっとしゃべっとけって言われたらずっとしゃべっとけるけど、
うん、うんうん、
終われって言われるとなかなか難しい
です。なかなか難しいですね、うん、ここで切っていいのかな、本当に切っていいのかな、
ねえ、なんかもっと他に言うことあるんじゃないかとか、
うんうん、
もっとラジオっぽい話すべきじゃないかとか毎回いろいろ考えるんですけど、
あ、うん、
なんかね、
うん、
あの FM のラジオ、
うん、
お互いしてるじゃないですか、
あ、はい、
それとはまたちょっと違う感じじゃないですか、
あ、うんうんうんうん、
ね、やり方というか喋り方のスタンスみたいなのかな、うんうんうん、なんか
なんだろう、こう FM の場合だったら枠組みがちゃんとあってそうなんだけど、大石さんは枠ないじゃないですか。
ない、ないね。
ね、台本も何分から何分までこの話題ですよとかっていうのもないし、
そこすら決めてないもん ね。いつも
いつも行き当たりばったり、
行き当たりばったり、本当言葉通りですよ。
はい。
ね、いやまあでもね。二人だとちょっとこう寂しいですねやっぱり
ね、
う
ん、ここがね席は埋まっててほしい。
そうそうそう、
うん、
4人でね喋ってこそお星様かなっていう感じがしますので、うんうん、はい、まあ次回以降はねちゃんとみんな来れる日でやろう。
うん、そうしよう、
そうしよう、本当に、うん、まあ、次回は賑やかに、
はい、
できれば全員参加で、
はい、
77回ですので ね、
ね、
やりたい
と7ですから、
はい、思いますのでぜひ次回も聞いてください、
うん、
はい、まあ、このあたりで終わりましょうか、ね、
そろそろお別れの時間ですかね。
はい、川根いさこの星様になりました。皆さん最後までお付き合いいただいてどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、この時間のお相手は川根と
あしゃみんでした。
バイバイ。
やっぱり寂しいよ
ね、2人早いですねまた次回
バイバイ。
バイバイ。今日の川柳
講演会、
何が聞けるか、
乞うご期待。
乞うご期待。
乞うご期待。